ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。今日のゲストはもう解消したてですね、就労移行支援事業所パレット大曽根の施設長荒川直人さんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、もうパレット大曽根と地名がついておりますが、大曽根の駅からすごく近いですね。
すみません、徒歩でもう5分ぐらいのところにあります。
はい、そうなんです。ですから、まあ、ここを拠点にすると瀬戸線でもすぐに行けてしまうという、はいはい、そんなところにありますが、早速ですけどファックスが届いておりますので、荒川施設長パレット西尾の利用者はみんなインターネットラジオを聞いて施設長を応援しています。噛んだり滑ったりしないようにいつものビジネスマナー講座のような軽妙なトークを楽しみにしています。パレット西尾の利用者さんから来ましたが、震える施設長ということでカッパの絵が描いてありまして、追伸西尾の美味しいお茶に合う瀬戸の銘菓を買ってきてねと。そして他にもありますね、これね、子羊のように震える様をこちらから楽しみます。ラジオを聞いて応援しています。緊張せずに頑張ってください。施設長みんなで聞いてます、頑張ってください。施設長普段通りの喋り方で少し楽しませてもらえるコメントをしていただくと、いえ緊張せずに頑張ってくださいということでいただきましたけど、西尾でも施設長をされてるんですね。
はい、そうですね、兼務でさせていただいてまして、はい、西尾の方は昨年の5月から、はい、パレット西尾という形で解消してやっております。
じゃあ西尾ではもともと施設長をしてて、そうですね、はい、で今度大曽根にできるということで、はい、兼務でこちらでも施設長なんですね。はい、大曽根はもう本当にできたばっかりですよね。
そうですね、2月1日から、はい、解消しまして、1日に同時にですね、その日に、解消式もさせていただきました。はい、
開所式にね、はい、お招きいただきまして、ありがとうございました。本当にまあ、ビルの2階ですかね、
あちょっと3階
なんです、3階なんですね、はい、ビルの3階にあるんですけど、こう、まあ、明るく、はい、こう開放的な感じがする、ね、また中の椅子とかもカラフルな感じ で、ね、パレットっていう、
そうパレットという形で
感じですね。で、はい、パソコンがいっぱいありましたね。
はい、そうですね、利用者さんに対して一人一台、はい、お貸しするような形を取ってますんで、はい、
まあ、番組をよく聞いている方は分かるかもしれませんが、就労移行支援事業所っていうのがどんなところなのか、はい、まずちょっとご紹介していただけますか。
そうですね、まずですね、まずは利用するところから始まるんですけれども、うん、まあ、やはりいろんな悩み抱えてたり、今ちょっと、実際ちょっと精神の方で、うん、病気になられて、なかなかちょっと職に就けれてない買った、そういう子がですね、はい、まあ、まずは勇気振り絞って、私どものパレットの方に電話いただいて、うん、まあ、見学いただくんですけど、うん、まあ、そこからですね、利用しようという思いになっていただき、はい、そうするとですね、私ども就労、移行支援という形になりますので、はい、まずは一番初めに思うのはやっぱり、心のクリーニングをしながら、うん、自分のスキルアップということで、うん、主にはやはりパソコン、やはり今の時代ちょっとパソコンがね、はい、やれた方がいいかと思いますので、パソコンを、一人一台貸し与えさせていただきまして、はい、パソコンのスキルアップをして、はい、先ほども言いましたが心のクリーニングをしながら自信回復していきながら、はい、社会復帰と、一般就労の方へ向けて、進んでいくと、うん、で期間が就労移行支援というのは2年間という、はい、限りがありますので、うん、2年間以内にですね、なんとか自信をつけて、うん、面接に行き、企業の方に働くようになって、うん、で、まあ、自らですね、うん、ちゃんと自分の力でいただいたお金をね、うん、それに対してちゃんと、税金も払って、はい、好きなものを自分のお金で買って食べ、うん、好きな 服をね、自分のお金でちゃんと買うと、はい、それでやっていけれるようにという形 の、 支援を主に やっております。
はい、ですので働く前の前段階というか働きたいとまず思っている、ねね、障害がある方 で、 で、ね、でも手帳がなくても大丈夫なんですよね。
はい、そうですね、手帳がなくても利用できます。はい、そういう方の場合は医師のですね意見書という形を、はい、クリニックの方からいただいて、名古屋市で行きますと保健所、他の市外で行くと市役所の福祉課の方に、はい、申請を出しますと、手続きが終わってきますので、はい、その段階で受給者証というものが発行されて、パレットの方に通所が可能になってきます。
はいはい、そして障害の疾患としては、はい、どんな感じなんですか。
そうですね、今のところ精神、知的、また身体ですね、
はい、
身体がやっぱりちょっと重くなってきますので、主には別に分けてるわけではないんですけど、今の段階では精神の方がちょっと、割合的には高く、かなりそのような形にはなってます。はい、はい、
で今現在まだオープンした、しかも2月ですので、はい、大体の方はもうどっか通ってたりとかね、
はい、そうですね、
っていう時期に、はい、思い切ってこう解消されたんですが、はい、今現在は何人ぐらい。
現在はですね、4名、はい、利用者さんが正式におります、うん、はい、で3月からは、7名の予定になってます。はい、
で定員としてはまだ
定員が20名になりますので、まだもうたくさんまだ対応はできる。
そうですね、まだまだ大丈夫ですね。はい、結構ね他のとこで働いてたんだけど、はいはい、やっぱりちょっとうまくいかないとかありますよね。
はい、ありますね、やはりそういう方も、そういう方が引きこもらずにですね、やはりちょっといやこのままじゃいかんっていう思いをね、持って勇気振り絞って電話をいただければ、はい、もう、やはり明るくね、いろんな方とやっぱコミュニケーションを図ることによって、やっぱり自分の自信も回復もしてきますし、やはり、来ることによって笑顔が出ますんで、はい、やっぱり笑うってやっぱり必要だと思いますので、
ね、
はい、
やっぱり荒川さんは不安もあると思うんですけど、もう2勝での実績があるので、
はい、
割と大丈夫ですね、ちょっと余裕が。
いやいや、まだまだですけど、はい、
でも何度も言われました、心のクリーニングしながらスキルアップって、ちょっと、はいはい、心のクリーニングっていい言葉だなと思ったんですが、
そうですね、
やっぱりね、ちょっと、気持ちも疲れちゃったっていう方たちも多いんですか。
は
い
はい、そうですね、やはりそういう方がやっぱり、うちに引きこもっちゃったり、引きこもってるわけではないんだけど、仕事をやっぱつかずにフラフラとおっしゃってるっていう方が多いので、やはり、来ることによって、なんていうんですかね、私の一応モットーが、例えばパレットに来てもらって、来るときはもう笑顔で通所して笑顔で帰るっていうのがモットーなので、うちにおればなかなか口を開かない時間ってすごく多いと思うんですね、一人でうちにいると、
ね、
なので外に出ることによってパレットに通うことによって、スタッフとも会話しますし、同じ利用者さんとも会話しますので、やっぱり会話を口を動かすことから家に一人でおれば笑う回数も少ないと思いますけど、来れば笑う回数も増えると思いますので、そうすれば
なかなか、ね、
少しずつクリーニングできてくるのかなと。はい、
家に閉じこもっちゃうと次に一歩出るっていうのがすごく勇気がいることに、ね、ね、はい、なっちゃうんですよね。だからね、やっぱり続けてくるっていうことは大事な気もしますよね。でパソコン一人一台で、スキルアップっていうことなんですが、はいはい、実際にどんなことを。
そうですね、例えばパソコンの、MOS ですね、Excel、ワード、パワーポイントの勉強を、はい、自習的に勉強する子もいますし、私どもが ICT のプロ、P 研というのがありますので、
はい、
P 研を結構主に勉強されている方が多いです。なのでその P 研何かはですね、本来なんていうんですかね、 ちゃんとしたね、あ、ちゃんとしたって言うと変ですね、あの試験会場に、ね、別のところに行って、はい、あの試験することが多いんですが、あの、まあ、パレットではですね、あのパレットの事業所の方で、あの、P 検という資格であったり、ビジネス文書検定だとか、あの、まあ、いくつかあの事業所の方であの試験が受けれるシステムもありますので、まあ、自分のところの事業所でやることによって、あの緊張もやっぱり和らぐと思いますので、はい、合格率も上がってくると思っております、はい、
見せていただいたんですが、こう個室ではないんですけど、ちょっと敷居があって、
そうですね、少し、はい、
すごくなんか自分の空間みたいな感じで落ち着きますよね、はいはい、パソコンはじゃあ全然できない方でも、
そうですね、
大丈夫なんですか？
大丈夫ですね、そういった部分はあのスタッフの方で、サポート していきますので、
はい、
はい、
教えてもらえるんだ、はい、そしてあのファックスのね、西尾の、はい、あの利用者さんからのファックスで、
はい、
ビジネスマナー講座のようなって書いてあるんですがビジネスマナー講座というのがあるんですか？
はい、そうですね、先日大曽根でも、まだまだ利用者さん少ないんですけど、大曽根でも、先日ちょっとマンツーマンでやらさせていただいたり、から、日商は、昨年5月からやってますので、何度かビジネスマナーだとか、コミュニケーション講座だとかを、私なりにの、
はい、
のアレンジじゃないんですけど、私の経験してきた中のいろんな部分の話をしたりとかをして、ビジネスマナーをやってはいます、はい、
これ
いつも脱線しますけどね、
脱線が面白そうですね、でもこれから社会に出ていく人たちにとって、はい、やっぱりあのビジネスマナーって何っていう、
はい、
ね、名刺の交換の仕方から一つとっても、電話の出方一つとってもね、分からないことだらけですよね。
そうですね、
そんなことも、
はい、そういうこともあの含めて順によってやってる感じですね、はい、
じゃあこちらで就労支援のプログラムとしてはパソコンですよね、はい、で場合によってはもちろん資格が取れるって、はい、でビジネスマザーもあり、
はい、
他にもいろいろあるんですか？
そうですね、例えば大曽根本日は午後からやるんですけど、利用者さんとスタッフの方でパンケーキ作ったり、
いいですね。
そうですね、パンケーキ作ったり、よく毎週やってるのはウォーキングですね、
はい、
名古屋の方もウォーキングやってますし、西尾もやってるんですけれども、ウォーキングしてやっぱり体力作り、
はい、
やっぱり会社勤めるにはやっぱり体力作り必要なんで、体力作りと言いながら列になって歩いてきますんで、団体行動のことであったり、からそこでやっぱり会話もしながら歩くんで、コミュニケーション力も上がっていきますので、そういった部分も含めてウォーキングとかもやってますね。
開所式の時に、はい、一人一人のスタッフの皆さんの性格を、
はい、
こう分析したものが貼ってありましたよね、
はいはい、
なんかこうアニメのキャラクターに分けるみたいな、
ね、はい、
あれはなんか、
あれはですね、エニアグラムって言いまして、
エニアグラム、
はい、これインターネットでやれるんですけれども、
はい、
私たちがやってたのはちょっと90問の設問があって、
はい、
それを答えていく中で、どういったタイプになるのか、9つのタイプに分かれますということで、
はい、
ドラえもんだったりサザエさんだったり、はい、マスオさんだったりと、
はい、
いう形で、やってます。なのでスタッフも大曽根のスタッフも全員それをやりまして、
はい、それはそのタイプによって接し方が分かるというか、はい、
そうですね、そうばっかではないんですけど、一応利用者さんにも、まだちょっと大曽根の利用者さんやってないんですけれども、利用者さんにもやってもらったりとか、しますし、
相性も分かる、
ね、そうですね、相性もという形で、はい、
面白いですね、なんか楽しそうですね。
そうですね、
仕事の訓練ばかりではないっていうね、
はい、
なんか就労移行支援というとすごくこう訓練みたいなイメージなんですけど、
はいはい、
仕事を働く上で大事なことっていうのを勉強するし、仕事のね、
はい、
練習っていうのもするんだけども、それだけじゃないってことですね。
そうですね、
でじゃあこの方たちがここで身につスキルを身につけて、
はい、
以降なので2年以内には社会に出ていくための、はいはい、またそのサポートもあるんですか。
そうですね、もちろんあのそういったあの就労の関係の先だとか、うん、あのまあ、あの利用者さん本人と相談しながら就労先を探したり、うんうん、またあの、まあ、まだもちろん大曽根ではいないですけど西尾においてではあの就労している方がいますので、そういう方はもう定着支援という形で、ことあるごとにちょっと電話で、うん、大丈夫、
ね、
みたいな。
だから入ったからそれでいいではなく、
はい、終わりではなくてその後も
離職しないように、
はい、そうですね、離職しないようにサポートは、はい、
すごい温かいですね、そう思うと ね、じゃ西尾ではもうすで、はい、にこの移行を経て就職して頑張ってる人たちも、
はいはい、あ、見えます、あの一応 3名、
うん、はい、嬉しいですね、はい、じゃあ大曽根の場合は、まあ、立地的にもあの駅から近いんですけど、はい、どこから通っても大丈夫なんですか。
そうですね、名古屋市の方、もう尾張旭瀬戸の方、もう全然問題なく、はい、
じゃあ、働きたいと思っている障害のある方だけど、はい、まあ、手帳はなくても、はい、お医者さんの意見書があれば大丈夫ですね、はい、
大丈夫です。
で18歳以上ですね。
18歳から、はい、
はい、ぜひぜひまだ定員は大丈夫ということですので、ほぼほぼ無料で、
ほぼほぼ無料です ね、昨年の中1年前までね、うん、ちょっと例えば、就職しててちょっと収入があったってなると、うん、少し利用がかかる場合ありますけれども、はい、まあ、ほぼほぼもう無料でご利用できますと、は
い。で最初にいただいたパンフレットに昼食無料って書いて、はい、無料なんですか。
昼食無料でございます
、すごい。お昼は結構実費のところとか ね、
あ、そうですね、
お弁当お持ちっていうところもあるんですけど、はいはい、美味しいお弁当が、あ、それはちょっとすごい親切ですね、はい。じゃあ、まあ、西尾でもともとパレット西尾があって、次のターゲットは大曽根になったっていうのは、はいはい、たまたま、
そうですね、やはりちょっと、まあ、愛知県に、まあ、まだまだ2店舗目なんですけれども、まあ、たくさんそういった障害の方がいると、うん、まあ、そうするといろいろ見た中で名古屋の方とかやっぱたくさんいるんじゃないかなということで、まあ、本当、まあ、一人でも救うことができればっていうところから来ているので、はい、名古屋の方に来たという形になります、ね、
はい。だから、はい、パレット西尾さん自体も割と新しいですよね。
そうですね、昨年5月ですので、まだちょっと1年経ってないんですけれども、はい、昨年5月から開所してやっております、はい。
もともとその母体というのはどんなとこなんですか。
はい、母体はですね、まあ、私どもの方の、代表並びに副代表っていうのが見えるんですけれども、まあ、メインではちょっと副代表の方が、はい、私とちょっと携わりながらやってるんですけれども、まあ、もともと私もその副代表とちょっと知り合いだったということもありまして、まあ、彼が副代表の方が、まあ、こういった障害で苦しんでいることをちょっと一人でも救いたいなと、うんうん、ということ
で、もともとそういう福祉関係じゃなかった
ではなくて、はい、普通 の、 まあ、建設関係のちょっと企業なんですけれども、はい、うん、ではあったんですけど、副代表自体が、こういった精神で悩んでたりとかしている方をちょっと、救いたいっていうところから始まってきているので、うん、はい。
じゃあもしかしたら、じゃあ将来的に移行だけじゃなく、はい、障害のある方も働けるところとか、
そうですね、
そういう分野に行く可能性も
ありますね、はい。
展開がなんか楽しみですね。もともとじゃあその荒川さんは、はい、福祉に来たのは何年？
福祉に来たのは本当昨年の5月から
です。この西尾さんがデビュー、
はいはい、
それまでは？
それまではですね、まあ、私地元がちょっと西尾市なん、家も西尾なんですけど、まあ、西尾市の方で葬儀社の方で、
は
い、長年ちょっと勤めさせてもらって、
腰が低い感じですもんね。
いやいや、
葬儀屋さんはじゃあ長年、
そうですね、20歳からやってましたので25年間勤めさせていただきました、
うん、はい、すごい転職ですね。
そうですね、
たまたまご縁があって、
そうですね、ここが、まあ、副代表の方から、お声がかかって、うん、こういった就労移行というのをの施設をやってくれんかっていう話がありまして、いろいろ話聞いてて、もちろん その日はちょっと悩んだんですけど、最終的にあの東京にあるんですけど、あのティオというところがあるんですが、あのそこのちょっと写真を見せてもらって、そこの写真見て、あのそしたら祝就職何々さんおめでとうっていう写真を見まして、それを見た瞬間にあのグッと来ちゃって、ちょっと涙が出てきちゃって、
ティオっていうところなんですね、はい。
今3店舗なんですけど、ね、ティオ西葛西、船堀、神保町、
それがまた同じこう、
はい、同じグループの
グループで、
は
い、祝就職ね、う
ん、それ見たらあの想像ができちゃったんですね。こう握手して、頑張ってよと、また遊びおいでよとか言ってる自分が想像できちゃったら、あこっちだと思って、
じゃあ
翌日に辞表を出しました。
逆に言うと東京に行かなかったら、
そうですね、
分からなかった。
そうですね、
ですから葬儀社に不満があったわけでもなく、
まあ、ばっかではないです、はい、ね、あの葬儀社は葬儀社で本当にやりがいのあるいい仕事でしたので、そこにあの決してそんな不満ということではないんですけれども、まあいろんなちょっと、まあ、あの悩んでたところももちろんあったんですけど、まあ、タイミングで、
はい、辞表を出して上司はびっくり
ですねかと思います。
でそれまでは福祉っていう世界をそんなに知らない。
そうですね、正直な話、ほぼほぼ意識したことなく、まあ、時にあのご遺族の、まあ、ご参列の方とかが来られるときに車椅子の方を見たり、はい、じゃあここエレベーターが近い方がいいのになとかって思ったりとか、本当それぐらいのことで、特にそんなにあの深く考えたことは正直で、
特にあの精神とか知的の方で表向きに分からなかったりすると、はい、うん、あのまあ、すれ違ったり空間にいたことはあったかもしれないけど、うん、はい、っていうぐらいですもんね。もうそうですね、
本当もう全く、
はい、じゃあそこから、じゃあもう転職すると決めてから何かやったこととかあるんですか。
はい、そうですね、まずはあの目線、見る目線をちょっと変えようというか、あの変に同情するとかそういうつもりではなくて、あの例えばいろんな階段だとか見てもそうですけど、あのやはりちょっと障害をお持ちの方の目線ってどんな感じなんだろうってことはやっぱり考えるように、今まではそう正直って考えなかったんですけど、まあ、それはやっぱり正直考えるようにはなりました。あと、まあ、精神の方がやっぱり多いので、あの今まで正直前の会社いるときは甘えなんじゃないのとかって思ってた部分が正直あったりとかしたんですけど、
今日は体が重いとか、
で正直言ってあの精神って聞くとやっぱ甘えた子なのかなっていうふうな解釈があったんですけど、まあ、この仕事に携わってから、まあ、それが私の考えは全く間違ってたってことも本当非常に分かりましたし、あの本当病なんだっていうことと、あのこんなちっちゃいこともやっぱり悩むんだっていうことだったり、あれそんな考えなくていいのになって思っても、もうその子にとっては本当大事な悩み、大きな悩みで、だったりっていうのやっぱりあります、ね。
じゃあそこに通ってくる人たちが教えてくれてるっていう、
本当にそうですね。
だから、はい、同じあの例えば同じ精神疾患とかでも、はい、あの例えば発達障害とかでも、はい、同じ でもあの違うんですよね、やっぱり人によって。
違いますね、本当あの人一人一人も本当もうやっぱカラーが違うというか、もうここは気にする子、ここは気にしない子とかってやっぱりいますんで、あのそういうことのやっぱりあの表情を見ながら、あのちょっと疲れてるかな最近とかってなると、やっぱり声かけたり、あの忘るようにして、はい、
それがやはり皆さんがここに来ることによって、まあ、一日では劇的にはもちろん変わらないんですけど、はいはい、この成長していくっていう姿っていうのは、はい、うん、もう間近で見て、
もう間近で、はい、もうやっぱ笑顔が増えたり、もう初め人と話すのが苦手、人前で喋りたくない、人前に立たせないでくれっていうのが要望だった子が、ちゃんと朝礼修礼のやもやりますし、一日あった行動を話すけども冗談を入れたりとかしたりとかもしますんで、あのでも本人は変わってないって言うんですよ、全然変わってないって言うんですけど、 明らかに私たちから見たり、あのすると本当は本当に変わってる、もう表情からも何から目がやっぱ違うっていうのを感じてるんだけど、本人に言うと、いや僕全然変わってないですよ、いやいや変わってるんだよって、いう子もやっぱりいたりしますね。
やっぱりなんだろう、小さな自信を少しずつ積み重ねていくって大事ですよね。
その積み重ねがやっぱり大事だなと思います、
なかなか褒められた経験がないとかね、
そうですね、
きっといますよね。そういうのを、まあ、荒川さんはじめスタッフの皆さんが、はいはい、いいところを見つけて、
そうですね、
こう褒めていくっていう、
そうですね、
でもいい職場なんですね、荒川さんから見ても。
いや、まあ、いいですね。
いいですか。すごい実感が、
本当にですね、やりがいありますし、やっぱり利用者さんのやっぱ笑顔を見れると、嬉しいですし、
職員の皆さんもやっぱりこう、はい、一丸となってる感じなんですか。
そうですね、まあ、スタッフも、まあ、大曽根のもそうですし、日照もそうなんですけど、まあ、スタッフが明るい方が多いんで、もう一丸となって、一人一人にちゃんと、見つめながらちゃんと、支援してます、
就労以降だと職員さんの配置とかどんな感じになるんですか、こう利用者さんに対してとか。
そうですね、やはり、まあ、利用者の、例えばスタッフの方も、スタッフのもやっぱりスタッフも性格がいろいろあったり、趣味があったりとかあるんで、まあ、その時々でこの支援の仕方が変わってくるんですけど、例えばイベントでも、やるときに、まあ、このスタッフがこういうのちょっと得意だからってなると、やっぱりそれが支援の方に回ったりとか、からパソコンが得意なスタッフがいれば、やはりパソコンがちょっとの勉強の時にはそのスタッフがサイドについたりとか、
じゃあなんか担当を変えながら、
そうですね、
まあ、人数的にはスタッフさんもたくさんいらっしゃる、
そうですね、スタッフは大曽根の方も私含めて5名でやってます。
結構じゃ あ、今まだ4人
で、ね、そうですね、4人なんで、ちょっと
手厚い感じで
手厚い感じになっちゃうんですけど、まあ、他にもね、いろいろやはりまだまだちょっとパレット大曽根の方もそうなんですけど、まだまだ周知がされてないので、そういった部分ではいろんなところに挨拶回りしたりとか、
なるほどね、それもお仕事の、一つですね、移行というとね、就労移行というと働ける見込みのある方っていうところもあるので、はい、一見ね、障害的にわからないような気もしますけど、みんな心の中でね、いろいろ葛藤があったり、こう頑張ろうとしている人がいっぱいですよね。
そういう方がやっぱりたくさんですね。もう見た目には本当にもうわからないんですけど、
だからできることが見つかれば、その能力がうんと伸びるっていう。でも2年という期限があるので、嬉しいような寂しいような。
そうですね、それは本当にありますね。やはり正直、まあ、2年間まるまるいるっていうのよりも、まあ、本来なら例えば1年とか1年半とか、まあ、早い段階で、社会に出てくるのが一番いいんですけど、まあ、想像するとやはりちょっとね、寂しさも。
そうですね、就職はもう、
そうですね、
夢ですけど、
夢なんだけど、出てっちゃってもう来なくなっちゃうっていうのはやっぱりちょっと寂しさはやっぱりありますよ ね、
でもきっとみんな忘れないでしょうね、遊びに来たり。
本当まあ、これ西尾の方なんですけど、やっぱり昨年の9月に就職が決まって頑張ってるんですけど、1月に、まあ、年賀状が来たりとかして、やっぱりそうなると嬉しいですね。
本当ですね、どうしてもこう限度があるので、はい、例えば福祉事業所とかでもね、本当だったら働けるんじゃないかなっていう子がいたりするじゃないですか、もちろんなかなかのつまずきで、っていうことなんですけど、できれば頑張って一般就労にね、
そうですね、
行ってほしいなみたいに思いますね。そのために社会の事業所のこう企業さんのね、理解も必要ですし、
そうですね、
また企業さんにそれを理解していただくっていうのも仕事の一つですよね。
そうですね、それもやっぱり大事なところではありますよね。やはりもう障害のある方がどういうかってことも、いやもう多分 見方がちょっと違ってるところってたくさんあると思うんですね。やはりですからやっぱり企業の方とかも、そこら辺の部分の理解というか、は必要と、必要と言っちゃうんですけど、お願いしたいなってところはありますね、
は
い、
でも中には、採用してみたら、あ、なんだこんなにできるんだって、そういう声もあるんじゃないですか。じゃあこれから楽しみですね。来月はだから3月は7人
そうですね、
ね、はい、でまだまだ大丈夫、まだまだ大丈夫ということですので、ぜひ見学や相談は
もう随時、OK、受けたまわってますので、
じゃあこちらの番号でいいですか ね、
はい、
はい、月曜日から土曜日9時から夕方の6時までということで、はい、見学相談随時受付中ですので、お電話でお問い合わせください。
はい、
052-508-5336、 052-508-5336 です。また北区大曽根町4丁目 18-31 というね、ドゥ・エトワールというビルの3階になります、はい、ジムがありましたね。
そうですね、2階の方がジムになっているので、
分かりやすい、
ちょっとそこは分かりやすいところです ね、
ね、ぜひお問い合わせいただきたいと思います。じゃあ大曽根、そして西尾の利用者さん聞いてるようですので、はい、何か一言ございますか。
はい、そうですね、西尾の子もそうですし、西尾の子にはちょっと今最近寂しい思いをさせてるか分からんですけど、みんなでこう力を合わせて、コミュニケーション力を上げて、考える力も上げて、一日でもね、早く社会復帰できるように、私たちも支援させていただきますので、今後とも大曽根並びに西尾の人もよろしくお願いいたします。
はい、見学にも皆さんね、していただきたいと思います。パレット絵の具を載せる受け皿、パレットの上にいろんな色が乗って、混ざり合ってまた新しい色が誕生して、無限のキャンパスへ可能性を描いていきましょうということで、理念が書いてありますが、ぜひまだまだ定員大丈夫ということですので、ぜひお問い合わせをいただきたいと思います、じゃあまた遊びに行かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ともみとともに、今日のゲストは就労移行支援事業所パレット大曽根、そしてパレット西尾の施設長荒川直人さんでした。ありがとうございました、
ありがとうございました。